を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回は価値遣い案内人、そしてマインドフルネスセラピストのしゅんさんにお話を伺いたいと思います。しゅんさん、よろしくお願いします。
はい、価値遣い案内人のしゅんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、まずこの価値遣い案内人ってどんなことされていらっしゃるのか、そのあたりから教えていただけますか。
はい、これは簡単に言うと、まずはコーチング。
はい、
これコーチングを通しての人材育成、自己啓発っていうところなんですけども、
はい、
ただ他のコーチの方と違うのは、私はその価値を発見して、それを定着させて、それを伸ばしていくっていうところがとても強みを持っているコーチなので、
はい、
そこを価値遣いになりましょうっていうね、あなたの価値を発見して、あなたの価値を使いこなせるためになる価値遣い案内人ですよっていう、そんな肩書きをつけております。
なんか自分の価値って何だろうって、なかなかどこなのかなっていうふうに迷われてる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、これをなんか自分自身の価値ってどこにあるかって見つける方法とかもあったりするんですか？
はい。まずですね、この、コエラボさんのポッドキャストを始めたきっかけの一つでもあるんですけども、はい、今ね、数年経ってますが、はい、今年3年目に入りますけども、うん、最初の1年間は、その、価値遣い案内人ラジオっていうタイトルでね、うんうん、1年間やってまして、はい、要は価値って何、価値遣いって何、これが分かりにくいという話があってですね。なので、それをお伝えするために、1年間、価値遣い案内人ラジオっていうものを行ってきましたが、
はい、
価値っていうのは、その人が持っている魅力を発揮する心の扉と思っていまして、
うん、はい、
でそれを見つけるために、私の方では約150個のキーワードを、その方にお選びいただいてですね、
はい、
その選んでいただいたキーワードを分析していくと、
うん、
その人の価値の属性というのが分かってですね。
はい。
属性には火と水と土と風という属性があって。なので、あなたは火の属性と風の属性を使いこなせる価値遣いですよ。ですとか、
はい、
水と土の価値遣いですよっていう、そういったことを判定した上で、コーチングと、あと様々な方法を通して価値遣いを育成していく。そんな感じで、まずは価値を知りましょうというところから始めています。
やっぱりその自分自身の価値を知ることによって、どういうふうにしてそれをちゃんと使ってい、けるかっていうのも分かるようになるわけなんですね。
そうですね。
うん、
知らず知らずのうちに使っている人もいらっしゃる。
へ
ぇー。ですよね、うん。そういった方って結構エネルギッシュにパワフルに魅力もしっかりと発揮しながら仕事もしているし、人とのコミュニケーションもされてらっしゃるし。
はい。
でも、それを知らない方はとってもその自分のせっかくの武器をこう身につけることできるはずなのに、それをこう身につけることがなくずっと過ごしてしまっている。
う
ん。なので、自分の魅力である価値というものを知るっていうのはとってもまず武器になるっていうことと、
はい。
あとは知らず知らずのうちに使っていた方もですね、あ、そっか、自分の魅力ってこういう価値から生まれてくるんだっていうのが分かると、
はい。
そうするとのもう再現性が、
ああ、なるほど。
全然違うので、
確かに。
うん、だからこう自然としてたまたま出てきた魅力ではなくてですね、自分の魅力はこの価値っていうのが分かってるとすごく強くなるんですよね。
確かにそうですね。なんかね、今まで自然とやってても、なんか、うまくいくときもあれば、いかないときもあるっていうのって、
そうです
意識せずに、できてるときはいいけど、違う方向に行っちゃったら、また失敗するとかっていうのはある。そこを自分の価値を意識しながら使いこなせていくと、これはどんどん成果が出ていきそうですね。
そうなんです。
うん、
逆に、その、自分の価値に基づかない、
うん、
本当の自分とは違う自分に振り回されているとき、例えば仕事が忙しいとか、はい、人間関係でこんなことがあったとか、予定通りうまくいかないとかっていうときに、 その時ってすごい自分の、生み出していくエネルギーっていうのは、とても乱れてるんですよね。
おお、そうなんですね。
はい。なので、そういう時に、例えば、そのあなたを見た周りの人が、あなたに対して様々な評価をしています。うん。だから、そこで、ね、若干マイナス評価もあったりする。う
そう
ん。
か。
そう、そこは損ですよね、と
そうい
う
で
と
すよ
ころで
ね。
す
だ
よ
からしっか
ね。
りその自分自身の魅力を伝えられる状態であれば、皆さ
うん。
んから喜んでいただけるものが逆の評価になっていくと、また大変になってくるっていうのはありますもんね。
そうなんですよね。だからそこがこう、知らず知らずのうちに使ってる方というのは、そこが、一つの弱点でもあるかなと。
じゃあそこを、周さんのコーチングとかだといろいろ自分の価値を認識した上で、
うん。うん。
ちゃんとそこが発揮できるようになっていけるということなんですね。
そうですね。
で、先ほどもちょっとご紹介もありましたけど、それをポッドキャスト上でいろいろね、お話しいただいてるんですけど、ぜひね、今のポッドキャストのタイトルなんかもご紹介いただけたらと思いますが。
はい。今、2年目になって、タイトルを変更しまして、うん、ちょっと長いんですけど、お金の価値じゃありません。あなたの大切な思いを応援する番組。さあ、あなたも勝ち組になろう。勝ち組ラジオっていうのでですね。勝ち組の価値って勝ち負けの価値ではなくて、うん。あなたの価値観とかですね。その価値観というものの価値という言葉を使っていまして。なので、さあ皆さんも価値を使いこなしている人、そんな人が集まったらもう勝ち組ですよね。うん。そんな勝ち組のメンバーとして、ご活躍されているような方に、ぜひぜひ、ゲストとしてお越しいただきたいな、なんていうことで、2年目はね、勝ち組ラジオ、あなたの大切な思いを応援する番組として、ゲストをお呼びした番組になってました。
もうかなりね、いろんな方のゲストを出演されてますけど、このゲストの方とはどんなお話をされていて、
はい。
どんなね、価値を持ってる、いらっしゃる方、出演いただいたのか、なんかそのあたりもちょっとよかったらご紹介いただけますかね。
はい。経営者の方が、またはね、団体の代表の方が多かったですね。はい。まあ、そういった中で、まず、輝いてらっしゃるなってか、その方の生き様といいますか、または仕事に対する思いも熱くてですね。ぜひ、そういった思いというのは、まずは、発信してほしいというところがあって、お声掛けしたりとかしたんですけども、それをこう、一週間に一回配信して4週分4本収録をしていくと、そうなるとその月はですね、第1週から第4週まで、そのゲストの方のまさに月というところでです
そう
ね。
ですね。
はい。で、事前にですね、価値の診断のテストを受けていただいて、で、その方の価値の属性とかも、私は知った上で、うん、収録に臨みまして、で、一週目、一本目は、本当にもう自由に今の自分の思いとかを語っていただく。で、二本目、三本目は、そのあなたの価値、実はテストの結果、こういうものが出てきましたよ、という二本目と、三本目は、テストとは違う、本当にリアルにその目の前の方と話をしていく中で、私が感じる、価値遣い案内人、周が感じるあなたの魅力、価値、っていうものの深掘り。で、4本目が最後の週ですけども、改めて自分の価値を知った上で、仕事に対する、事業に対する、人生に対する思いっていうのを語ってみてください。そうするとですね、4本目面白いのは、まあ結構棚卸しがされるので、この方自身が自分の中の大切な思いが整理されて、あと言葉になるというのと、あとはこう、3回分の収録を通して、新たな夢とかですね。こんなことが自分したいっていうのに気がつきました。ですとかね。そういう発見があって、それがまた声に残る。その時のエネルギーっていうのは素晴らしいものがあって。なのでそういうふうにして、その収録に臨んでいただく方に関しては、事前に価値の診断テストを踏まえた上で、4本の収録の段取りを、ステップを踏んでいただくことで、最後にまた強い、熱い思いが作られて、番組が 修理をすると。そんな感じの番組になってますかね。
これ、まさにシュウさんのコーチングを受けてるような感覚になりそうです
はい。
ね。う
そうですね。模擬コーチング的な部分があり
んうん。
ますよね。
はい。
は
だから、
い。
この番組聞いていただけると、シュウさんに、コーチングしていただけると、どんな感じで自分が変わっていくのかっていうのを、なんか体験できるのかなと思いますので、ぜひこの番組も聞いていただきたいなと思いますね。
はい。
そして、こういった音声メディアを発信し続けていただいてるんですが、この音声メディアの良さってどんなところにあるなって感じられますかね。
はい。まずは、収録が、コエラボさんの場合は、ズームで行うというところで、で、しかも、ズームでもちゃんと一人一人の音声をバラバラに、個々にしっかりと録音した上で、編集作業もしっかりとしていただいて、そして音源に乗せていただくので、なのでしっかりとした、その品質が保たれているのは、そこはもう安心感。はい。ですし、あとは、こう、声だけっていうのが、例えば顔とかですね、が、こう出るのがちょっと恥ずかしいなという方もいらっしゃって、まあ、そういった方には、こう、ちょっとハードルが低く、はい、ご参加いただけるメリットもあるかなっていうのがもう一つ。はい。で、あと最後に感じるのは、これも声ラボさんだからなのかもしれませんけども、収録した音源、これをですね、そのゲストの方に二次利用可能な形でお渡しをしていることが、することができるので、だから本当にこの自分の思いというのが、まず声という形になる。しかもそれが残る。うん。そしてそれを、まあ自分が好きなように使える。例えば、いろんな方に聞いていただく、または編集していろんなものに、こう、SNS とかでも活用するですとか、あともう、好きなようにお使いくださいっていうことはできると思うので。だから本当にこう、形のない思いというものが音声、音源という形になっていくっていうこと、うん、この魅力っていうのはとても大きいなと思ってますかね。
そうですよね。特に
うん。
ね、シュウさんのコーチングとかも、ね、特に形にあるものではないので、それが声というものに残るってなると、それで積み上がって、今もう100回以上のその価値がどんどんどんどん積み上がってるんだなっていうのはありますので、
は
まあ、
い。
そういった意味でも音声をうまく活用されてらっしゃるなっていうのは感じますね。まさにね、こういった音声って波動なので、シュウさんのやってらっしゃる、コーチングにも通ずるものもあるのかなっていうところを感じますね。ね。いや、ぜひね、ね、こういった感じで発信を、やっていらっしゃるので、皆さんもぜひ聞いていただけたらなと思います。そして、ブログもね、公開されていらっしゃるということですが、ブログではどんなことを発信されていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね。ブログでは、一つは後追いになりますけれども、これまでの、勝ち組ラジオの、ゲストとしてご参加いただいた方を、もう一回フィーチャーしてですね、こんな方にご参加いただきましたっていうようなブログを発信しているのと、で、あとはもう一つは、私の本業である方で、勝ち使い案内人ではあるという肩書きではあるんですが、その中でその主軸となるのはコーチング。うん。でもその勝ち使いになって魅力を発揮するという意味では、コーチングだけではなくてですね。うん。ちょっとここもやっぱりわかりにくいので、ブログとして形で発信しようと思って今、継続して発信しているのが、その目に見えない精神の安定という部分。うん。振る舞いとかですね。その人の醸し出す雰囲気。うん、これはどこから来るのかっていうと、その方の持ってらっしゃる精神性だと思うので、そこをね、こう、私の場合はコーチングだけではなくて、そこに瞑想だったりとか、エネルギーワークだったりとか、そこがマインドフルネスセラピストでもあるんですけども、うん、なので、そこをね、コーチングと合わせて、その瞑想とかエネルギーワークとかを行いながら、その方が、仕事でもコミュニケーションでも発揮する振る舞いが、オーラが、波動が、決してこう感情で揺り動かされないような、本当にその方の魅力が常に発揮されるようなためのアプローチって一体どんなものがあるのか。うん。そこってわかりにくいので、そこをですね、ブログとしては解説しながら、 更新したりしてますかね。
いや、ぜひ、なので、ポッドキャストと合わせてブログもチェックいただけると、よりその価値が伝わるんじゃないかなと思いますので、このポッドキャストの説明欄に、記載させておきますので、ぜひそこからチェックして、見ていただけたらと思います。はい。今回は、価値深い案内人、マインドフルネスセラピストのシュウさんにお話を伺いました。シュウさん、どうもありがとうございました。
岡田さん、ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。コエラボン。